今朝の説教は神との和解と題しまして、榎本牧師です。
おはようございます。私たちは神との関係においてそのままではふさわしい状態でなくて断絶した関係にある。これを現在と言います。私たちがその本質として持っている神から背く、神との関係が断たれた状態のことです。そしてその関係を修復する、神様との関係を修復することこそ私たちが本来ある姿に立ち返ることであります。そしてその修復というのは私たちの努力や心がけでできるのではなくて、贖いの中保者を必要とします。私たちの間に立って取りなしていただく中保者を必要とします。そのために神様は和解の使者として神様の一人子イエス・キリストを私たちのところにお使わしになりました。それが私たちの救いであります。私たちがキリストをお迎えするということは、神と私たちとの和解、断絶が終わり、つなげられた命が通い始めることを意味します。これまで断絶した関係が修復されて、命の息が通い始める。私たちがイエス・キリストに結びつけられ、それに新しい命が生かされ、今までの功利主義の奴隷から解放されて、神様との共同者とされるんだということであります。本日読んでいただきました呼ぶ記22章は、友人エリファスが呼ぶに対して第3ラウンドの反撃、攻撃をします。で、ヨブは自分を襲ってきている現在の不幸を嘆いて神様に抗議をしますが、そういう姿勢に対して、なぜ神に逆らう者が生きながらえ、年を重ねてなお力を増し加えるのか、要するに悪いことしていても長生きしてるじゃないか。悪いことしている人が幸せに暮らし、そして死んでもみんなからこの弔われて、正しい人がそうなってない。それが現実じゃないかとヨブは問うわけですけれども。そういうヨブの問いに対して、それは間違っている。それはお前が悪いことしたからなんだ。悪いことしたからこういう目に遭っているんだよと反論するのです。今日の聖書によれば、このあなたは甚だしく悪を行い、限りなく不正を行ったではないか。あなたは兄弟から乳草を取って何も与えず、すでに裸の人からなお着物を剥ぎ取った。乾き果てた人に水を与えず、飢えた人に食べ物を拒んだ。腕力を振るう者が土地を我が物とし、もてはやされている者がそこに住む。みなしごもやもめに何も与えず、追い払い、みなしごの腕を折った。お前はそういうことをしただろう。下に違いない。しかしご存知のように、ヨブは、この設定はですね、ヨブは正しい人なんです。むしろそういう人たちの弁護者であり、徹底的にそういう人たちのために尽くした人なんです。それがものすごい不幸な目に遭っているというのが、このヨブ記の設定です。しかし、 その今状況だけを見てですね、このエリファっていう人はそういう悪いことをしたに違いない、だからあなたはこういう不幸な目に遭っているんだというわけであります。この応報主義と言います、そういうね、因果応報、いいことをしたら幸せが来、悪いことをしたら苦しみが来る、不幸がやってくる、だからいいことをしなさいよ、そしたら幸せになるから。でもそうなってないじゃないかっていうのがヨブの質問なんです。しかしそれをエリファスは否定して、その因果応報の応報主義の神学を繰り返します。でヨブの問題提起に彼は相当頭に来たのかもしれません。激しい口調でこのヨブを責めるんです。人間がいかに小さな存在であるか、自分で良いことをしているつもりでもそれで神は益することは何もない。応報主義を説くエリファスは神によって人が益するのであることを主張します。あなたが今苦しみにあっているのは、孤児や幼子を苦しめ貧しい人にひどいことをしたからに違いない、だから悔い改めなさい、そうしたら幸せがやってくる。まさしくこのことはヨブが利益もないのに神を敬うでしょうかというサタンの問題提起、宗教観と根底を共にするものであります。サタンはヨブが信仰深いのはそれは幸せだからなんだ、不幸せになってみなさい、絶対神様なんか信じなくなるよという功利主義を説いたのです。それはエリファスも裏返したら、幸せになるのは神様の前に正しいことしたら幸せになる、不幸なことになるのは悪いことしたからだっていう、その功利主義的な宗教観と共通するものを持っているんだと思います。そして私たちは実際にはその功利主義から解放されなければ本当の救いはないでしょう。エリファスの応報主義の神学からすれば、今体験しているヨブの不幸は甚だしく悪を行い、限りもなく不正を行った報いであり、その悪行を、列挙しています。しかしそれらはですね、この空鉄砲の非難の悪口ばかりで、具体的な彼の行動での証拠でもありません。自分の立場が先にあって、そのために理屈を作り上げた知恵の説教の硬直した冷たい論理、ワイザーという人はそういうふうに言っています。そしてエリファスは神に逆らう者がいかに不幸なことになるかということを例を挙げて主張します。そしてこの21節からはですね、今度は一転してこう言います。神に従い神と和解しなさい。そうすればあなたは幸せになるだろう。神様と和解して神様に従っていきなさい、そうすれば幸せが来るからというのです。これは本当の神様との和解ではない。このことをワイザーという人はまた、神と一緒に利益を儲けようという内容だというふうにしています。要するに形を作れば いいということでしょうか。これは本当の神との和解ではない。信仰的に聞こえながら実は巧妙な悪魔の誘いなんだ。ここでエリファスの本音が出ています。それは偶像による利益追求の道への誘惑でしかありません。真理を曲げて仲直りをするということは和解ではないんだ。謝ればいい、謝れば許してやる。まあこれ私の体験でありますが、私も学生時代ですね、バイクに乗ってたんですが、よく事故を起こしました。京都にいる時18回事故が起こったんです。それその奈良国道というか、そこでいっぺん気を失ったこともあるんです。である時ですね、バイクに乗ってまして、大手筋の今団子屋さんがあるところがありますね。大手筋と京阪からちょっと上がってきたところの信号のところ、あそこ昔信号はなかったんです。でその団子屋さんのところが警察署だったんです。私はずっと来てですね、こっちの方から来たと思うんで、こっちの南の方からずっと来て、大手筋を右に曲がろうとしたんです。そしたらピピピピッと止められたんですね、警察に。で、なんでか止めたのかと思ったら、一旦停止してないって言われたんです。一旦停止してないから罰金だって言って、警察に連れられて、あそこの交番で、おまわりさんに責められたんです。で、私は、絶対にした。一旦停止しましたって言ったんですけども、絶対にお前は一旦停止してない。このしたしないで、この、掛け合いになったんですね。私は一旦停止はもう嘘じゃない、したんだ。いや、してない。それで、ついにですね、警察官がたまりかねて、もうええ。したって言え。言って、しなかったって言え。しなかったって言えって言うたら許しちゃう。こう言うんですよ。あれ本当に誘惑ですよね。しないのに、してるのにしないと言え。そしたら許してやるから。これが偽りの和解なんです。これが偽りの和解。イエス様、ここで呼ぶに言ってるのは、お前、悪いことしたって言いなさい。そしたら、神学が成り立つんです。教団が守られるんです。エリファスの立場は論理が崩されないんです。しかし、よくも悪いことしてない。私も絶対一旦停止はしました。別に嘘を言ってるわけじゃないんです。こんなところであんたは、私が言ったんです。こんなところで一旦停止しないで、スッとなんかいけますかいねって言ったんです、私が。だったから。そしたら向こうは諦めて、チェッって言ってですね、私を許してくれました。あれ本当に忘れもしないことですけども、そうやな、一旦停止しませんでした、すいませんって言いなさい、言うたら許してやる。こういう自白を警察は坂田さん警察官だったけどするんだなと思って、私は絶対にその時は心閉じて許さなかったんです。よかったと思うんですけども、エリファスはそういうことを悔い改めろって言ってるんです。それは信仰的に見えるんです。しかしそれは神様を裏切ることなんです。神様の祝福和解というのは向こうから来るんです。だからこっちが譲ってあげて、神様を弁護したり守ってやったりする必要ないんです。私たちは事実に立てばいいんです。そして神様の方から和解が来てくれるんです。ヨブはそのヨブが譲って悪くもないに悪くございましたなんて言う必要はないんです。そのことをヨブは言うわけです。 私たちは神様の御業を自分で作ってあげることだと思っているんです。教会を私が守ってあげましょう、誰それを守ってあげましょう、こういうふうにしときましょうと思ったりしますが、それは違うんだ。神様の約束は神様の側からしてくるんだ。そしてその神様がしてくださることを私たちは信じて待つことなんです。そしてそれに備えることが信仰なんです。先ほどお話ししましたアブラハムの話、アブラハムは約束を信じれなかったんです。信じきれなかったの、現実が厳しかったから。飢饉である、子供ができない、客観的事実が、しかし神様の祝福を作らなきゃいけない、そういう信仰心というか忠誠心というか、そのためにエジプトに行き、またハガルと関係を持ったんです。これは何も表面的には不信仰なことじゃない、信仰ゆえに祝福を作ろうとするんです。和解を作ろうとするんです。そしてそれが実はもっとひどい悲劇を生むんだ。それは本当の和解じゃないよ。神様が私たちに備えてくださっている和解を待つんだよ。ヨブは苦しい、厳しい、みんなから非難される。しかし神様がヨブのためにと待っててくれる、ヨブのためにと思って備えてくれていることは後に来るんです。今ここで自分が何もしてないことを心曲げて和解を作り上げようとする必要はなかったんです。神と人との和解はキリストにおいて初めて現実となります。私たちは和解させていただくのです。私たちが悪かったから許してくださいと言って和解するのではない。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちに お授けになりました。コリント人への手紙の第二の手紙の5章にそのようにパウロは言っています。一人の方が全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのですと。イエス・キリストが私たちのために和解の方となってくださった、そのイエス・キリストを神様はヨブのために、そして私たちのために和解の使者としてお送りくださる、その方を私たちはいただくんだ。私たちが何か神様のために祝福の和解の譲り合いをするというのではなくて、一方的にキリストが私たちのために贖いをしてくださった、中保者となってくださった、そのことによって私たちが神との関係を修復することが可能になったのです。ここに神様との和解があります。そして私たちがこの和解をいただくことによって、自分自身を初めて本当に受け入れることができることになります。ヨブが この22章の中でエリファスから攻撃されますが、それは偽物の和解なんだ。そうではなくて、キリストを本当にいただくことによって私たちが呼ぶとともにまた新しい命へと生かされるのであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちが神様の前にこのままでは立つことができないものでありますが、キリストが私たちのところにお送りいただいて来てくださり、私たちのようなものが本当に命を与えられたことを覚え感謝いたします。どうぞ枯れた忘れられた失われたものがキリストにあって命を得たように、私たちもまたキリストにあって新しい命に生かされるものとさせてください。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。